この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
最近 YouTube で ELO のライブ動画ばっかり見てます。ファインドです。2018年4月15日岡山県津山市で行われた津山鴨郷フルマラソン全国大会というのに出ましたんで、その話をします。フルマラソンは3回目なんですけども、これまで2回は社宅から自転車で15分ぐらいのとこがスタート地点な福知山マラソンだけだったんですね。なんで特に移動には困らなかったんですけども、今回は岡山県ということで自宅から高速使って150キロぐらい、ナビで見たら2時間ぐらいの予定時間だったんですね。で、これだけの距離を車で行ってフルマラソン走ってさらにまた同じ距離帰ってくるということで、この移動が今回のマラソンでは一番不安なポイントでした。朝6時ぐらいに起きてテーピングしてウェアに着替えて、もちろんそのウェアのままで行くんじゃなくて、そのウェアの上に普段着着て暖かくして出るけども、朝食はカップ焼きそばでしたね。500キロカロリーあるんで、これがだいたい6時半ぐらいですね。で、出発した時点で西宮はかなり雨降ってたんですけども、天気予報では早朝には止むって出てたんで、まあそれに向かうのが西方向なんで、向こうは晴れてはなくても、まあ雨は止んでるやろという感じで走り出しました。ただ結構西の方に行くまで雨が止まなかったんで、ちょっと不安ではありましたけどね。岡山に入るぐらいには止んで、ワイパーがもういらなくなって、で、周囲も水たまりもないような状況になってました。やっぱり本当に天気予報通りに早朝には止んでたようです。途中のサービスエリアでトイレ済まして向かったんですけども、そのサービスエリアの駐車場でこれはきっとマラソンに行くなという感じの人がいました。で、まあそれ見てかなり精神的に楽になりましたね。あ、この時間帯でよかったんやと思いました。もう見たら一目でわかりますね。電車で移動だと乗り換えで近くに行くにつれて、もう周りからそのランナー風の人たちが集まってくるみたいな感じで、その流れに沿って歩いてればもう自動的に現地に着くみたいな感じあるんですけどもね、まあ、自動車だとそれ外側からパッとわからないんで不安なんですけども、でももう近くに向かえばだいたいその流れっていうのはありますね。もう田舎なんで日曜日の早朝に車がたくさん一方向に流れるなんてことはめったにない場所のはずなんで、もうその流れに沿っていけばいいっていう感じでしたね。津山のインター降りた後は鴨町に入ってしまったら、もうすでに看板がもういっぱい出てて、で、主要な交差点には係員がもうおられて、もう揃いの緑色のウィンドブレーカー着てるんで、もうすぐわかりますし、で、その人らの誘導に従ってたら自動的に鴨中学校のグラウンドに入りました。まあ、やっぱ朝かなり降ってたらしくて、グラウンドはもうぐちゃぐちゃでしたけどもね、ちょっと申し訳ないなと思いながらも、まあ誘導にしたかったんでその中入っていきました。で、駐車場に着いたのが8時15分か20分ぐらいでした。で、そこでバナナをとりあえず食べて、で、荷物持ってスタート地点に向かいました。まあ、スタート地点というか受付ですね、に向かいました。シャトルバスが来てたはずなんですけども、バス待たずに直接歩いていく人もいたんで、もうその流れについて歩きました。アドバルーンが上がってましたし、 あっちの方向に向かえばいいに違いない分かったんで、もうその流れに沿って歩きました。だいたい 1.2 キロぐらい地図上であったんですけども、まあ15分、ゆっくり歩いて15分ですね。で、着きましたね。 受付はもう一瞬で終わりました。全く人並んでなかったです。私の年代のところはですけども。荷物持って、タイパン行って、シートを広げて、ゼッケンを T シャツにつけて、その時点でまだ9時になってなかったですね。で、9時になったあたりに、ジェルの、水分が多いジェルを半分ぐらい飲んで、どうも時間調整ですね。そこから時間調整してたんですけども、周りの人の会話が結構耳に入って面白かったですね。地元の人なんで、岡山弁が聞けました。すぐ近くに、私より年上ぐらいのご夫婦が来られてて、この夫婦の会話もほんまに岡山弁丸出しで、なんかほっこりしましたね。会場の雰囲気自体はどこの大会でも変わらないですね。人数自体は少ないですけども、大体やることは一緒ですね。半端ランニングの気合の入った人から、普段走ってないであろう、もう上下ジャージで、そのジャージにゼッケンつけてるような人ですね。それはさすがに暑いやろうと思うんですけどもね。そんな人までおられました。あとコスプレも何人かありましたね。余裕がある人なんでしょうね。ちょっと他の大会と違うのは、岡山でもそうなんですけども、知り合いの密度が高い感じがしましたね。私の知り合いはもちろん一人もいないですけども、知り合い同士で、なんとかさんみたいな会話がもうそこら中で繰り広げられてましたね。福知山マラソンでもそういうところはあるんですけども、やっぱり参加者が1万人クラスになると、他の地方から来てる人の割合の方が多いですから、あんまりそこここでということにはならないですね。逆に大阪とかから団体で来てる人とかの方が多いような感じがするんですけども、津山マラソンの方はローカルな感じでした。私としてはもうもっと岡山に来れみたいな感じでいたんですけどね。45分に集合がかかるということだったんで、35分ぐらいにウェアになって、で、シューズを履いて待ってました。で、45分ぐらいになったら、館内放送で集合がかかったんで、他の人についてスタート地点に向かいました。特に混乱もなく、渋滞もなく、皆さん普通に歩いて行かれてましたね。
マブル大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい。
マブル大佐と
マダムザザの
ボードゲームおっぱい、毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームをぼんやりざっくりいっぱいやりつつご紹介いたします。 MC1 のバブル大佐です。
MC2 マダムザザです。
15日にはたまたまボードゲームおっぱいの生配信ということで14時から生ボッパイっていうのがあったんですけども、私ゴールしたのが14時15分ぐらいだったんで、実際にもう車に乗ってから聞き始めたんですけどもね。メールも出してたんで、それをちゃんとお願い通りに16時以降に呼んでいただきました。で、しかもその中でこのポッドキャストの紹介もしていただきました。バブル大佐にはその回を聞いていただいたそうです。ありがとうございました。この生ごっぱいは YouTube でも録画されたものが残ってますんで、リンク貼っときます。ボードゲームおっぱいの真髄が詰まった動画になってます。なお、ボッパイは、この4月の末ぐらいにイベント開催される予定です。ボードゲームができる場所でやられるそうなんで、ボードゲームをしたり、 お二人のお話を聞いたりという会があるそうです。まあ、東京なんで私は行けないんですけども、近辺の方は行かれてはいかがでしょうか。まあ、そのエピソードへのリンクも貼っておきますので、よろしかったらどうぞ。スタートとゴールは、この会場の運動場というのか、まあ、普段は野球場になっているようなところに設定されてます。で、そこに行って、いろんな衝撃的な事実を知ることになりました。まず驚いたのが、ブロック指定のなさでした。普通、ゼッケン番号、何番から何番はここ、とか指定されてるんですけども、一切なかったです。で、見てたら、もう集合順に前から詰めて並んでました。もちろん何年も行ってる人とか、上位狙ってるような人なんかはもう、そんなことは事前に調査済みなんで、当然前の方に行かれてたと思うんですけども、私はもう本当に並んだ順番に後ろに詰めて並びました。で、大体並んだのが、全体の半分より後ろ6割か7割ぐらいのところでしたかね。私の後ろなんかにも数百人おられたと思うんですけども、まあ、トータルで1600人だったんですけども、だからスタートしたのは人数的には1000番ぐらいだったのかもしれないですね。もうグラウンド半周してるぐらいな場所でした。ただまあ周りに一緒に来た人らもそんな感じで並んではるし、早いかなって言って前の方にガーッと割り込んだりとかっていう人もいないし、逆に遅いからちょっとこの辺でとかっていうことをしている人もいなかったんで、まあそうなんかと思って並んでました。10時になってパーンって音がして、当然まあ私のところなんか全然反応しないですよね。前の方がダーッと引けていって、こちらの方が徐々に歩き出して、早足になって、さあそろそろスタート地点かなと思って、ガーミンのスタートボタンをどこで押したらええんやと思ったら、なんと特に何もないんですね。普通はスタート地点にもチップを読み取る計測センサーがあって、そこがスタート地点でわかるんですけども、今回はなかった。もう撤去しかなかったんですけども。で、わかったんです。これはネットタイムがないなと。スタート地点でチップ読んでないですから、ネットタイムわからないですよね。だから、グロスタイムしか計測されてない大会だというのをここで知りました。まあ、思い当たる節はあったんですね。前に津山マラソンで検索して去年とか、まあ、過去に出場された人のブログとか見てたんですけども、その人の感想書を見たらタイムが1種類しかなかったんですね、まあ、グロスかネットかっていう指定もなかったんで、どっちだろうとは思ったんですけども、グロスしか書いてないと、まあ、計測してないんでネットは書けないということだったようです。いやー、そうかと思ったんですね。だから私の場合だと2分ぐらいはかかってると思うんですけどもね、それはもうタイムに含まれて入ってますね。この辺はちょっとがっかりしたところでした。まあだからといってね、その時点でリタイアするのもありえないですし、別にネットタイムがないからどうのこうのっていうほどタイムにこだわってるわけでもないんで、そのまま走り続けましたけどね。あ、今回の地形なんですけども、最初4キロぐらい下って最低標高のところに行って、そこから折り返し点まで延々登るという設定でした。で、プロファイル図見たら平均 1% ぐらいでずっと行って、25キロぐらいから 平均 2%、最後 3% か 4% っていう感じだったんですね。ただ、実際にはその途中にも細かいアップダウンがあったんで、トータルのガーミンの獲得標高は600メーター行ってましたね。で、最初4キロ下りなんですけども、まあそこで呼吸整えたらいいわと、その時点でウォームアップできたらいいわと思って、まあゆっくり走ったんですけども、とにかくさっき言ったようなスタート順なんで、非常に渋滞するんですね。だから6分半ぐらいのペースでした。下り坂にもかかわらずですね。これは、ああ、そうかという感じでしたけども。まあ、急いでもしょうがないんで、もう流れに乗っていきました。そこから、県道に出て、今度は歩道を走るんですね。今回、初めての経験だったんですけども、大会なのに、道路は封鎖されてない。普通に車両が走ってる道を走るという、そういう大会でした。なので、比較的太い県道6号線では、全員が歩道を走る必要がありました。もう本当に普通の歩道なんで、幅2メーター歩かないかぐらいのところですね。そこを連なって走るっていう感じで、もうその間にはほとんどシャフルはできない感じでしたね。これも初めての体験でした。で、そこから、旧道に入って、まあ、歩道がない道ですね。そこは左側通行で走るっていうことだったんですけども、まあ、交通量が少ない道ですし、太い幹線道路が他にあるんで、そこはもうほとんど自動車は通らない。地元の人が家に出入りするのに通るっていう感じで。で、地元の人ももちろんそれ心得てて、本当にランナーに気配って走っていただいてました。これも感謝しかありませんけども。で、そこに行ったらもうシャフルは開始でしたね。だいたい距離で7、8キロぐらいからかな。から15キロか20キロぐらいまで平均車道 1% ぐらいの上りの間にかなりシャフルが起こりました。だからその間にたくさん抜いたし、たくさん抜かれました。後ろの方からもうほんと速い人がビュンビュン抜いていくんですね。気の毒なことにあのスタート地点の後ろの方向に並んじゃったんでしょうね。平均 1% って言ったんですけども、さっき言ったみたいに急なところが何箇所かあって、そういうあたりでもうすでに歩いたりする人もいたんで、かなりシャフルは行われましたね。20キロか、そこらになったら、それほどもう抜く必要もなくなったし、抜かれることもなくなりましたね。ただ私、15キロか20キロぐらい付近で、こう右足の中殿筋ですね、ちょっと外側の方のお尻のちょっと外側の方の筋肉なんですけども、そのあたりと右の大臀筋ハムストリングあたりがちょっと違和感があって不安になりました。で、もう 1% ぐらいの上りだったら6分は切って走れるんですけども、ちょっと怖かったんでもうちょっと遅いペースでずっと上がりましたね。というか、まあ今回もペースというより心拍数をメインに考えて、というかまあ KPI にして走りました。だいたい150以下に抑えるっていうのが目標でした。まあそれが結果として6分ちょっとぐらいのタイムになったと思うんですけどもね。25キロぐらいから平均車道が上がって 3、4% ぐらいになったんですけども、一番きついのは折り返しですね。手前500メーターぐらいかな。そこは本当に坂登る感じになりましたね。あの辺でもう歩く人も多かったですしね。 折り返してる人たちともかなり前からもうすれ違ってるんですけどもね。
20分。
当然、折り返して下ってくる人は楽なんですよね。だからもうそれがほんと羨ましかったですね。方法の手でたどり着いたっていう感じでしたね。折り返した後は当然逆のことが起きるんで、折り返してすぐは急な下りなんですね。5、6キロはかなり急だったんで楽です。足さえちゃんと出しておけば5分半ぐらいのペースになります。で、心拍も下がって130台で、この辺が一番快適でしたね。で、そのままのペース刻んで30キロぐらいまで降りて、そうなってくるとシャドウが今度平均 1% 弱で、時々上り返しがあったりして、この辺が結構辛くなってきましたね。でもまあ言っても呼吸は楽なんで精神的には楽ですけどね。ただ今度左足の甲が痛くなったんですね。下りでやっぱり衝撃が強くなるので、それでひょっとして疲労骨折でもしたかなとかっていう感じもあったんですね。一遍やったことがあって、治るのに1ヶ月ぐらいかかったんですけども、まあ、その時も疲労骨折っていうほどひどい状態じゃなかったんですけどもね、炎症かなんか起こったぐらいだったと思うんですけども、その時と非常に似たような痛みが走ったんで、これが本当に悪化したらもうリタイアするしかないなとかって思いながらそのまま走ってたんですけども、まあ言ってもあんまりひどくなってこなかったですし、で後でよく考えたら靴紐を締めすぎてたようでしたね。緩みやすい靴紐なんで意識して強く締めたんですけども、それがちょっと強すぎたみたいです。で上りの時っていうのは靴に対してこう後ろ向きに力がかかるからいいんですけども、下りでやっぱり急な下りになるとちょっとブレーキがかかるようなシーンがあるんで、それで余計に紐が食い込んだんでしょうね、足に。それで痛くなったんだと思いますね。で、下ってると今度右足の方の調子は良くなってきました。まあ当然負荷が減ってるんで、それで楽になったんでしょうね。あと足をとりあえずまっすぐ出すことだけ気をつけて走ってました。で、36キロぐらいで、まあ一番標高の低いところまで戻って、そこからゴール地点まで今度上りが待ってるわけですね。スタート直後に下ったところが上りになるんで、もういい加減走ってきた後で最後また上りということで、これがきつかったですね。で、しかも途中地形的な問題で2箇所ぐらい短いけど急な上りがあって、これが来ましたね。勢いで登り切ろうとするとすごい心拍上がっちゃいましたしね。その後もう回復するのに相当時間かかりました。もうゆっくり走って回復してなんとか足止めずに走るっていう感じでしたね。もう歩いている人も多かったです。まあもう歩いても大してスピード差はないですからね。タイムはそんな失わないですから、歩いて登るっていうのも低かもしれないですけどね。ああなってしまうとアドバルーンが当然見えるんですけどもね、それがなかなか近づいてこない。看板見ながら、あと1キロ、あと500メートルとかっていうのを見て、あと1キロやったら6分か7分ぐらいで終わるなぁと。歩いたら10何分かかるぞと。走れば6分で帰れると。いうんで、まあ自分を振り起こして走りましたね。で、最後、グラウンド入ったらグラウンドを一周してゴールです。もうこの子はもうほとんど全周に人垣ができてて、もう結構大きな声で応援してくれるんで止まれないですね。必死でなんとか止まらずにゴールにたどり着いたって感じでしたね。まあ最終的に給水とか食料補給とか以外では全く歩かずに走ることができました。厳密に言ったら感想と言えないかもしれないですけども、これはもう感想と言い切っておきます。タイムは4時間15分1秒でした。これまでの PB よりも 20分以上更新してますね。私的には十分だと思ってます。前半右足が張ったりとかあってペースを落とし目に登ったのが良かったのかもしれないですね。よく書いてペース上げて後半歩いてたりとか、まあ故障したりとかするともう本当に前回の二の舞になりますからね。前回福知山は足がつってもう30キロ以降半分以上歩きだったんで4時間37分かかったんですけどね。そういうことになっちゃうんで今回は6分前後ぐらい平均で走れましたんで、まあ自分的には満足です。3月19日のまあここでも話したんですけども、ハーフマラソン以降全然長距離走ってなかったですね。最高でも10キロか15キロぐらいしか走ってなかったんで不安だったんですけども、まあなんとか完走できました。で3月ぐらいからはもう坂連ばっかりやってたんで、その効果があったのかなかったのかわからないですけども、まあとりあえず納得できる走りができたと思ってます。今回は走行中はずっと音楽を聴いてたんですけども、でそれも 90bps じゃなくて、ランクが高い5つ星の曲ばっかりのプレイリストを選んでたようです。90bps のプレイリストを再生してるつもりだったんですけども、えらい遅いテンポの曲がかかってるなと思ったんで、気づいたんですけども、まあもう走ってる途中にそんなもん iPhone 取り出して操作する余裕なんかないんで、そのまま走ったんですけども、たまたまこの曲が一番しんどいあたりの最後の上りですね。あの最中にかかりましたね。で最後まで走ることができました。たっぷり負荷かけたんで超回復に励んでます。あ、ちなみに今回も変形ランニングチームのトレードマークと言われるサンキュー8ビート速乾 T シャツ着て走りました。次はまあ振り返りというか反省というか、まあ、こんなのしたよっていうのを簡単に喋ります。でこれ撮ってるのは火曜日です。有給余ってるんで2日間休み取ったんですね。昨日と今日と休みました。筋肉痛というのはほとんどないですね。小さい筋肉っていうか普段筋肉痛にならないようなところですね。すねの外側とか腰の外側とかそんなところに若干筋肉痛があります。あ、もちろん大腿四頭筋とかハムストリングスとかふくらはぎも疲れが残ってる感じはあるんですけども、痛くて歩きにくいとかそんなことは一切ありませんね。上半身も首が 若干凝ってるぐらいですね。ただこの首の凝りは車の運転によるものの可能性も十分あるんで、フルマラソンの疲れとは言えないかもしれません。で、初めて福ちゃんマラソン出た時なんかはアキレス腱周囲炎を発症したり、足底筋膜炎を発症したりで、1ヶ月間ぐらいまともに走れなかったですね。というか、走っては痛みが再発しての繰り返しでしたね。ただまあ、フルマラソンを走った後1週間ぐらいおとなしくしろとかっていう記事があったんで、もうそれに従っておとなしくしてます。体が軽いからって言って走ると良くないようなんで、風邪に引きやすくなったりとかもしてるらしいですし。で、まあ、ウォーキングぐらいですね。5キロぐらい歩いたりしてます。まず水分補給についてなんですけども、今回はもう水は持たずに走りました。いつもはだいたいスポーツドリンク持って走ってるんですけども、それは走りながら飲めるようになんですね。好きな時に好きな量を走りながら飲めるようにと思って走ってたんですけども、今回はもうゆっくりでいいから、給水ポイントで混んでたら歩いてもいいやっていう気持ちだったんで、スポーツドリンクを持たずに走りました。ただまあ実際そうしてみると特に問題なかったですね。もともとそんな速いわけでもないですし、あそこのところもし水持って走ってたら4時間切れたってそんなわけでもないですしね。で、今回は給水ポイントもそんな混雑はなかったですね。最初のうち若干人混みみたいなのはありましたけども、並ぶほどではなかったですし、水とスポーツドリンクも見分けやすいように置いてもらってたんで、ストレスなく飲むことができました。あとウェアは 2XU のコンプレッションの長袖 T シャツにフルレングスのタイツで、上に 398ビート T シャツという格好でした。小物としてはドライメッシュのキャップとリストバンド、まあ、アイウェアはサングラスみたいに見えるんですけど実はメガネなんですね。これも普段通りなんで特に変わったことはないですね。リストバンドが意外に便利でしたね。普通は汗拭くためのもんなんですけども、今回は汗はほとんどかかなかったんです。結構風が吹いた時とか寒くて鼻水が出たんで、それを脱ぐのに重宝しました。これなかったらシャツの袖で拭くしかないんですけども、コンプレッションのシャツなんてもうほとんど吸水性ないですよね。なんで苦労するとこでした、これ持ってなかったらね。で、もう本当にああこれ持っとってよかったとかって言いながら拭ってましたね。で、シューズについては、言ってた通りにニューバランスのフレッシュフォームレーザーで出ました。で、今回は豆もできませんでしたし、これまで爪が当たって靴下が破れたりとか内出血したりとかいうことはあったんですけども、今回も全くなかったですね。で、そういう意味では非常に快適に過ごせたと思います。疲れてきてかかとが当たりそうな時とか、下り坂でかかとが当たってしまうような時でも十分に守ってくれたと思います。なんで悪くないと思いますね、このシューズは。ちなみに他の参加者のシューズを見るのはまあ私の趣味なんですけども、今回はナイキのエピックが大量にいるんじゃないかと思ってたんですけども、まあエピックとかズームフライですね、あのラインのシューズがと思ってたんですけども、ほとんどいなかったですね。ズームフライを一人見ただけでした。で、全体的な印象ではなんかやったらシックスが多いなっていう感じがしましたね。もちろんニューバランスもフレッシュフォームザンテとかは結構いたんですけども、レーザーは私が見た中では いなかったですね。まあ、全部私観測ですけどもね。あの記録を狙うような前の方の人たちでどんなメーカーシェアだったかは知りません。それはわかんないです。 もう一つ今回初めて試したものがありました。ウエストポーチです。で、ポーチっていうとこう袋状のものがベルトについてる印象があると思うんですけど、そうじゃなしにもうベルトだけのやつですね。マッチのある伸縮性の高いチューブ状のものですね、言ったら。そこの空間に物が入れられるようになってるっていうやつです。中国の通販サイトから200円ぐらいで買ったようなものなんですけどね。で、買って早々ファスナーが壊れて、それ以来ほとんど使ってなかったんですけども、今回片っぽ側に iPhone 入れて、そのファスナーが潰れてた方にジェルを詰め込んで走ってみました。まあジェルだったらもう最悪落としても大してダメージないんで、まあいいやと思ってそうしたんですけども、結果的にこれが正解でしたね。ほとんど揺れないし、まあ軽いし、ジェルを何本か食べた後はもうほとんど存在感すらないぐらいな感じでしたね。まあ、おすすめできるかどうかと言われると、あんまりこの商品自体はおすすめはしませんけどもね。似たようなコンセプトのちゃんとしたやつがいくらでもアマゾンであるんで、まあ、ケチらずに2,000〜3,000円出せばもっといいんちゃうかなと思いますね。まあ、パッと見た感じであのネイさんのやつが良さげでした。まあ、私はまあ普段走るときには当然ボトルがいるんで、このタイプは使わないんでわざわざ買い替えるまでもないなと思ってるんですけどもね。これのもう一方のファスナーが壊れたらまあしょうがないんで、その時はネイさんのやつ買うつもりです。まあ、この辺の話はまた別の機会にしたいと思います。で、あと運営なんですけども、もう非常によく頑張ってはると思います。まあ、田舎の街で限られたリソース、限られた予算でやられてるんですけども、まあ、あと、びっくりしたんですけども、途中何回かその県道を渡るところがあるんですよ。で、歩道に行くために渡るんですけども、そこのところではもう信号を点滅にして警察官がいて、もう車の流れを完全に遮断されてました。まあ行きなんかっていうと人口密度が高いから、もうランナーは全員過ぎるまでもう止めてたと思うんですけどもね。帰りなんかやと人口密度が低くて途切れた時に流すみたいな感じで、もう完全にランナー優先で通していただきました。まあそういうのがこう地元の人に受け入れられる環境なんですね。そういうのを感じましたね。で、まあ言っても26回目かな今回の大会なんで、もうその運営の事務的なところとか、そういうワークフローはもう完全に回ってますね。どこに行っても待たされるようなこともないし、スムーズに行われてました。参加者というかランナーが1600人しかいない割にはスタッフの数は多かったと思います。まあそうやって道路を完全に封鎖せずにやるっていうんで、その辺の人数も他の大会より逆に多くかかってるのかもしれないですね。一人当たりには。あと地元の中学生もよく手伝ってくれてましたし、で、沿道の応援も本当にたくさんの人が出られてましたね。なんかもう高齢の人がこう自宅の窓からこう覗いてはるようなのもあったり しましたね。最近の大会でやるようにしてるんですけども、とりあえず応援くれた人に対して返す余裕があるときにはもうありがとうって声出すようにしてます。声出すっていうのはリフレッシュになるとも思うんですね。で、呼吸も深くなりますしね、大きな声出そうと思ったら、これはいい刺激になると思いますので、一遍やってみたらいかがでしょうかね。ありがとうだったらもう大きな声出しても絶対怒る人いませんしね、どんどん言っていっていいと思います。で、小さい子がハイタッチ待ってたら出してあげてもいいですしね。で、そういうのがまあ根付いてるなと思った一番印象的なのは、帰りの途中かな、3 30キロぐらいのところかなぐらいで走ってたら、まあ、前後ほとんど人いないような状況で走ってたんですけども、
40分で
地元の人、男性がこう自宅の駐車場に車入れて自分とこの玄関に入ろうっていう感じの雰囲気だったんですね。でその時にその人がちらっとこっち見て、あ、頑張ってって言って声かけてくれたんですね。そういうとこなんですね。今日マラソンがあるから沿道で応援しよう、旗持って応援しようとかって言う人じゃない人が応援してくれる。でその人にしてみたら実際に車で出かけるのに絶対不便してるんですよ。もう間違いなく不便なんですよ。なのにそのランナーに対して全くその悪い感情を持ってないというのが感じられました。小さな、まあ、田舎町なんですけどもね、福知山マラソンなんかでもそうなんですけども、それよりもさらに小さな町なんで、ああいうところってこう秋の祭りとかになるとこうそわそわするような感じがあると思うんですけども、そわそわというかざわざわというか、普段こうひっそりしてる町がその日だけなんか人混みがあって賑やかになって、そんな感じが伝わってくるような大会でした。こういうのは都会のあのハーフマラソンとかでは全然感じられないですよね。シティマラソンとか何万人とかって言うとまた違ってくるんでしょうけども、神戸なんかだったらそのもんね、ポートアイランドでハーフマラソンがあるからって言って三宮で雰囲気が変わるなんてことありえないですけども、でまあこういう大会これからも出たいなとは思うんですけども、開催地が遠いですよね。で私、まあ、泊まれば行けるんでしょうけども、もう泊まるのはね、性格的にすげえめんどくさいんで、日帰りで済ましたいんですね。なんで、今回のがもう再演かなと思ったりしてますね。車中泊してフルマラソン走るほどのガッツもありませんしね。まあ、とりあえず運営の方々とかスポンサーとして支えてくれてる地元企業の方々とか、まあ、不便を強いられても笑顔で迎えてくれる地元の人とか、まあ、そういう人に感謝したいと思います。ありがとうございました。
大将こと和田です。
沢田信也です。
この前電気屋で鼻毛カッターを勧められました、イエッチ松山です。
SCA のコエンタイム、毎月20日配信、聞いてね。
それでも松山さん、鼻毛今出てるけどね。あ、
コエンタイムの6月のイベントについて、やっと告知がありました。コエンタイムフェス2018 in 横浜というタイトルだそうです。6月23日の土曜日、横浜市の関内駅っていうんですか、その近くでやられるそうです。会費は1,000円。小ネタを持っていけばコエンタイム展に出演することもできると。まあ、あのネタはこだわらずにも何でも言えばきっと3人がネタにしてくれると思いますので、安心して参加してください。まあ、前に神戸で会った時は2回とも私参加したんですけども、まあそこで滑ったことについてはまあいいやないかということで、参加してこそのコエンタイムですから、だからにはネタを披露するという心構えでぜひ行ってください。まあ、絶対無理っていう人はもう別に出なくてもいいですけどね、そんな強制されることないんで、とりあえず行って笑ってで、きっと2次会、3次会あると思うんで、そちらの準備もしていかれるといいと思います。まあ、そのための土曜日開催だと思いますんで。と最後に、これ全然ランニングと関係ない話になるんですけども、今回の遠征のおかげで、Waze というナビアプリの編集可能域が岡山県にまで広がりました。で、この Waze っていうのは、ご存じない人の方が多分多いと思うんですけども、カーナビアプリなんですけども、この地図は ボランティアがメンテナンスしてます。なんで整備されてない土地だとナビがうまくいかないんですね。で今回実際に加茂町の北の方に行って帰りのルート探そうと思ったら検索できませんっていうのが出たんですね。で帰ってみたら、間違えた設定がされてて、これまでは行ったことがなかったんで編集できなかったんですけども、今回行ったことで3ヶ月間編集できるという権利を得たんで、この3ヶ月間で行けるとこまで行こうと思ってます。多分連休までには反映されると思うんですけどもね、鉄道とか学校とか新しい道が反映されてなかったりとかしてたんで、その辺かなり正確になると思います。なんで津山市の加茂町の方に行く機会がある人はウェイズ使ってみてください。なんかビーズの稲葉さんっていうんですかのご実家があの辺にあるらしいんで、その辺に行ってみようかなと思うビーズファンの人もウェイズ使ってみてください。まあ、iPhone 版と Android 版とアプリありますし、まあ、PC でブラウザーでアクセスしてみることもできます。で何よりあのアプリ版でおすすめなのはこのアイコンが非常に可愛いというんで、ホーム画面に置いといてもいいと思います。実際にナビで使うかどうかはまた別でも構わないですけどね。今回はフルマラソンなんで長くなりましたけども、まあハーフの場合あってもいいですよね。では非常勤さんのティンサンブルの花でお別れです。ファイントでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしや弓は夢りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R UN, C, A, S, 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。Twitter アカウントのない方は、ランキャス180@gmail.comにメールをお送りください。